雲男というと、年配のお方は、ああ、見せ物の雲男のことかと、早合点をなさるかもしれぬ。昔、浅草六区に、雲男という怪物の見せ物があった。胴の長さわずか四寸余り。手細くして長く、足縮んで短く、その形が雲そのままという、不気味な片輪物であった。なるほど、不気味な点ではこの物語の主人公も右の怪物に引けは取らぬが、しかし作者の意味はもっと別のところにある。クモという虫は毛むくじゃらの八本足を異様にうごめかしている格好だけでもゾッとするほどいやらしいものだが、あの虫はその本性も実に残忍酷薄なやつで、同類相はむために二匹同居することができない。夫婦同士の間柄でさえ、おぐもはめぐもの隙を伺って、飛鳥のように飛びかかって、危うく夫婦の目的を果たすのだが、猛悪無残なめぐもは、その大切なご亭主をさえ油断を見すまし、むしゃむしゃと食い殺してしまう。身の毛もよだつ怪物である。この物語の主人公は、残忍酷薄で薄気味の悪いこと、ちょうどこの雲のような人物だから、しかもそれが恵もの方に似ているのだが、名付けて雲男というわけである。副主人公は、一人の俊敏なる素人探偵で、この物語はその素人探偵対雲男の心周綿々たる尽きせぬ闘争を記述せんとするものである。13号室の借主。Y 町、無論東京である。に、関東ビルディングという個人の経営する大して大きくない貸し事務所がある。ある朝のこと、そのビルディングの事務所へ一人の立派な紳士が入ってきた。事務員が名刺を受け取ってみると、美術商稲垣平蔵とあった。稲垣氏は太い塔のステッキに寄りかかるようにして、白い直帰の胸の白い鎖をもて遊びながら、
部屋が空いていたら借りたいのだが、
と横柄な調子で言った。関東ビルディングは場所が良いのと、部屋代が低廉なので、なかなか繁盛していたが、どうしたものか、たった一つだけ妙に借り手のつかぬ部屋があった。経営者は語弊を担いで、13号という番号が悪いのかもしれぬからというので、その番号を空き番にして、全部の部屋番号を変えてしまおうかとさえ考えていた。今もちょうど13号室だけが空いていた。
13号。
と繰り返して、稲垣氏はにやりと妙な笑い方をしたが、
13号結構。では今日すぐに荷物を運ばせるから。
と即座に膨らんだがま口を開いて、敷金と1ヶ月分の部屋代等を支払った。ビルディングはお役所ではないから、借主の身元調査もしなければ、戸籍謄本も要求せず、保証人さえも不要である。ただ相当の風采とお金さえあれば、どこの馬の骨であろうといつ何時でも部屋が借りられるのだ。と言って何も稲垣氏が馬の骨だというわけではないが、もし万一美術商稲垣平蔵というあの名刺が真っ赤な偽物であったとしても、誰一人疑うものもなければ文句をつけるものもないわけである。